からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月も半ばになって、紅葉の便りがこうぼちぼち、紅葉しましたとかし始めとか、いろんなニュース、楽しみに、今見ています。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はグリーン、この番組にちなむ、お客様です。みんなで作ろう山桜と松茸の山、楽しそうです。そんなテーマでお届けします。お話は綾部市株式会社茅ヶ里森へ代表取締役、今西圭一さんに伺います。今西さん、はじめまして、こんにちは。
はじめまして、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、今日は綾部市からお越しいただいたんですね。
はい、通ってるところは綾部市です。
あ、そっかそっか。
家は伏見に住んでおります。
あ、そうですか。
はい、伏見のオグリスっていうところに住んでおりますので。
オグリス、
はい、
ですね、以前そのあたりに住んでたんですが、オグリスってどこだったかなと、この十何年住まないだけでもうっていう、このなんか遠いのところにあるって感じがするんですが、オグリスってなんだっけと思って。
あ、宇治の境ぐらいですね。
あ、石田とか。
あ、石田のその隣です。
あ、わかりました、
はい、石田もオグリスの地域
で。そうですか、はい、長いこと宇治に住んでたんで。
あ、そうですか。
オグリスっていうと本当に近所なのに。
あ、そうですか。
忘れちゃった自分がすごく情けないっていうお住まいは、
はい、
伏見と。
伏見、
はい、オグリス、
はい
そうですか。
そうです。
そしてこの勤務先というかお仕事の場所が綾部市。
綾部市
どれぐらい時間かかりますか。
約高速を使いまして1時間10分から20分ぐらいですね。
あ、そうするとそこそこやっぱり距離はあるという、まあ、伏見区が、まあ、やや京都市の南ですから、まあ、その分あって、この京都市内、この中京区からだと1時間ぐらいで行ける可能性もあるって感じですね。
そうですね。
そうですか。この代表取締役をされています、
はい、
茅ヶ里森へ、なかなか変わった会社名だと拝見しましたが、
はい、
これはどういうふうな会社なんでしょう。
これちょっと話は長くなるんですが、もう立って切りまして、
ゆっくりどうぞ。
綾部市の中でも、
はい、
我々は茅ヶ里地区っていうところのに場所を本社に置きまして、
はい、
そこの茅ヶ里地区の山を最初にお借りして整備が始めたところで、地区を最優先した形でこの茅ヶ里地区をちょっと前面に著名、ある程度のこうネームバリューをつけたいというのがありまして、その地区の名をつけまして、は
い、三山とかいろいろ言うように茅ヶ里っていうところ、
茅ヶ里地区があるんです。
皆さん知ってくださいと。
そういうことですね。
魅力ある場所、
そこを館名にしまして、
はい、
その次 の, このここからは
森へ、
これは
木辺の森ですよね、
はい、これもともと私共栄建設という会社 の, 伏見の土木会社にずっと勤めとったわけなんです、
は
い、
そうですか。
でもともと土木から林業に派生したいきさつがありまして、
はい、
この森っていう字は横に読むと土木って書いてあるわけなんですね。
いや本当ですよまあそうですね、右に土があって、はい、左に
木があって、
木がある
ひっくり返るだけの話で、
ひっくり返ると土木、
だから同じ森でもこっちの字を使おうと、土木から発生してるんやから、はい、こっちの森を使いまして、でこれ社の森なんですけどね、使いました。で栄えるは先ほど言いました共栄建設という栄えるという一字を取りまして、はい、でそれで茅ヶ里森へという名前につけたといういきさつになっております。
あ、そうですか、はい、でも本当に事業内容とぴったりの、まあ、会社名でもあると、結果としてはそういうふうな感じですよね。
そういうふうに取っていただいてよりありがたい話。
そうですか、はい、 この以前は土木関係のお仕事をされてたということなんですが、現在のこの代表取締役されてる茅ヶ里森栄はどういう事業の会社なんでしょうか。
はい、もう12年前に建設産業が大きく疲弊したときに、
はい、
建設業から異業種参入ということが国の方からの指針でも出てた時代があったんです。
そういう時代がありましたっけね。
はい、コンクリートから人へとかいうような時代とかで、はい、公共投資が大きく削減された時がありまして、
はい、
でその時から、建設業でも体力のある会社は異業種参入ということで、ちょうど我々がそこで異業種っていうふうに舵を取ろうとして模索しているところに、
はい、
山の道をつけるスペシャリストの方とお会いできまして、それが四万十式を開発された田辺幸雄先生という方なんですけども、
四万十式というのは山の道を作る方法ですよね。
今おっしゃることです、
はい、
方法論です、
はい、
でそれを、開発された田辺幸雄先生と お会いできることができまして、
はい、
でそれを道を見たときに、この道は土木技術が大きく取り入れられた候補やと、ということは今までにない森林に対する道ができるんじゃないかということに魅力を感じまして、うちに昔いましたオペレーターをそこに弟子入りさせて1年。
そこというのは四万十ということは四国
で、その田辺さんは全国行脚されてたんです
わ。へえ。
その技術を全国に、
発祥の地は四万十川流域、
生まれが四万十の方なんですわ。
へえ。
で四国ではその技術だけでは物足らずに、
はい、
東京、北は北海道、南は、九州まで、その道を林野庁とともに一時普及されに行かれてたっていう時があったわけなんですね、
はい、
でそういう方をご紹介を受けて、うちの方が人間を送り出して弟子入りさせて今の技術に至ったということになります、
はい。まあ、今この茅ヶ里森栄の事業内容を伺ったところなんですが、はい、その方と四万十式の技術を持った、お名前になっておっしゃる
田辺幸雄さん
と出会った、そして、1年間、その技術を学んでこの茅ヶ里森栄の事業としてこの山の道を作るということをメインに据えられたと。
そうですね、
いうことですね、はい。日本の山って、今割合手入れする人が、林業に携わる人がまず人数が減って、森林が荒廃しているとも聞きますが、現状はどうなんでしょう。
今も言われたように、はい、まず人間が少ないから荒廃が進むっていうのも一つのファクターとした形でお話もできますけど、
はい、
確かに林業従事者というのが公表されている数が 約4万5千人、
はあ、日本全体
日本全体で、
はい、
例えば建設産業に従事している就労人口数ってご存知ですかね。
いや、結構臨時の方とか、
はい、いろいろおられますね。
いろいろおられると思うんですが、それ合わせると
430万人なんですよ。
林業従事者何人
ですか。4万5千人。
お
ということで100分の1なんです。
まあそうかもしれないなと思いますね。
だからそれもファクターに大きな部分に取り入れられるということですね、
はい。
やっぱり人間入る人間が少ないから荒廃が進むのはどっかの要因にはそれは含まれていると思います、
はい。
しかしながら先ほども言ってましたように、ちょっと会社のこのやつを開いていただいても分かるんですけど、
会社のパンフレットがありまして、この山に道を作るというのがこれが表で、もうこれがあってこそこれが根幹にあるということがこれでお分かりになると思います、はい。そして実際の具体的な内容としてはどういうことになるんでしょうか。
そこの上の 1,2,3 番、
まあ、そこっていうのは、はい、ちょっとラジオを聞きの方は分からないと思うんですが、
その見開き のカタログの中の1番2番3番というのがありまして、
はい、
まず1番が道を作ることを最優先し、
はい、
その後に間伐って、ここからが問題ですね。
ちょっと見ましょう、はい、
間伐っていうレベルに入っていくわけですね。
まあ、言ったら好き放題生えているっていうのが山の自然な姿ですよね。
そうですね。
そうではなくって、
ところが
間伐というのはこう、 言ったら、畑で言うと間引き。
あ、間引き。そうです、そうです。
間引きですよね。
間引きです。
はい。
だから、悪い木、成長の妨げになるような木を優先的に切っちゃうことを間伐っていうわけなんですね。
は
い、でそれを、まあ、間伐にはいろいろ種類あるんですけど、まず一括りの中で間伐というのは悪い木を切るという簡単な形で覚えていただきまして、
順番としては道を作る。
作る。
で、四万十式で、はい、作るのがベストであると、
はい、
そしてその、道ができました、
はい、
その山で何をすべきかというところで間伐、はい、ちょっと元気がないな、
はい、
この木は元気なんだけどというその、まあ、元気がない木をちょっと残念だけど、はい、伐採すると、
はい、
はい、それが間伐。
そうです。
覚えました、
はい、それをこう今度はその切った木を、
はい、
そこに放置したままでしたら何の財産にもなりませんから、それを切り出し運び、市場、木材市場でご存知ですかね。
いや
木材市場っていうところがあるんですけど、
そりゃあるやろってでも材木屋さん、京都の市内の中にも材木が使ってらっしゃるお店ってあるんですが、
あります、
まあ、その材木市場もあるでしょうねと思います、
はい、この間もこう競りとかやり持ってやる市場があるんですけど、
材木市場、ちなみにこの近くでいうと一番近いところでいうとどこ、
一番近いで行きました亀岡、
亀岡
じゃないな、京北町ですね。
あ、
京北町か丹波町の方になりますかね、は
い、そういう木材市場 に、
はい、に出したり、
はい、その間伐材をですか、
はいはい、近くのチップ工場とかに出したりすることをして、はい、林内を森の中にそういう残存木、残った木とかをないようにしたりして、
切ればいいっていうもんではない
ではないです、はい、それを搬出っていう言葉に
して、
はい、でそれで、次に植林とかをどうしていくかっていうようなことを考える。この植林まではまだしないんですけども、
はい、
そういうこと
を、せっかくでも間伐したのにまた植えるんですかという疑問は生まれるんですが、
おっしゃる通りです。間伐した場所には植林はほとんどしないんです、はい、
そうですよね、はい、せっかく空間ができて大事な木に日光が当たるっていうその風景が浮かんだんですが、
はい、
また植えたらあかんやんっていう気もするんですが、
大きく間伐するとこがあるんですね。例えば海伐とか、はい、そういうような、まあ、俗に言うたら結構な量を切ってしまうと今までのようにそこが完全に空間になりますので、
はい、
そういうところに今度は植えていくという方法になるのが植林という形になる
わけですか、
はい、
今はその志賀里森家の事業内容がこの1,2,3、
はい、
道づくりそして間伐、
そして
搬出、
はい、
そこまでが、まあ、主なる事業内容なんですか。
概ねの事業内容です。
ああそうですか。ちなみにこの間伐材って、まあ、皮ついてますよね。
はい、
皮ついてます。そのまんま、
そのまま、
その商品になるんですか。
なります。市場にっていうところは全部皮付きで売ってますので。
おお、そうですか、はい、わかりました。そして事業としては、まあ、道を作るからこそその間伐もできるし、それを商品として搬出することもできるしというところですが、その他のこともされてますよね、
はい、
それ以外のことも
その他になります。その4番ですね。
その4番、
はい、
はい、
その4番目のところになります。この4番がいろんな木工製品を作ったり、
木工製品を作る、
はいはい、シャープペンシル、ボールペン、ヒノキのシャープペンシルとかボールペンとかを作ったり、
はい、
このように書いてるようなスウェーデントーチを作ったり、横で
スウェーデントーチってラジオ聞いてらっしゃる方は多分初耳だと思うんですがスウェーデントーチって何でしょうか。トーチってなんとなくこうそこに火が、
キャンプ行かれた場合に、
はい、
薪にが必要になりますね。料理する時とかで、それを、こういうような原木を 輪っかに切った、
はい、
筒状に切ったやつをさらに縦目を入れまして、空気の通過が良くすることによって、
はい、
火がつきやすくなる状態にしてあげて、それを火をつけて薪の代わりにする、
まあ、30センチぐらいの丸田んぼを作る、
はい、
そしてそれを十字の形に、その輪っか部分に、丸い部分に切れ目を入れる、
はい
はい、 で、それをそうするとどう何ができるんですか。
それにつきまして空気 の循環性が高まりまして、
はい、
上から火をつけるとそれが勝手に燃え上がって薪に変わっていくという形になってい
く。すごいですね。
はい、まあ、すごいのはあるかもわからないんですけど、
はい、茅ヶ里守衛さん の会社のホームページいろんなものが動画で見ることができるんですけれども、はい、このおっしゃったスウェーデントーチが燃える様子もこれが YouTube で配信されてますよね、
はい、
この上に、なんかちょっとした台を置いて、
はい、
それで何か調理器具を置けば、
はい、
ちょうどうまい具合に
いけます。
それで
コーヒーを沸かしたり
素晴らしい、
焼きそばを作ったり
焼きそば そこまでこれは持つもん
だ。火力はあります。約1時間から2時間ぐらいずっと火がつきますので。
そうですか、はい、まあこの今ちょっと、マシになってるんですけれども、まあ、このコロナ禍と言われる中においてアウトドアを楽しまれる方が新たに楽しまれる方も増えていると聞きますが、
はい、
もう火は必須ですよね、
はい、
これなかなか手軽ですね。
そうですね。
素人っていうか初心者でも、はい、簡単に火つくもんなんですか。
あ、つきます。全然もう本当にイージーな形で、
イージーな形で、
はい、つきます。
そして環境にも優しいっていう気がするんですが、
はい、環境の優しさになりますと、これも先ほど言いましたように間伐材を使いますから、
はい、
森林整備がさらに促進していけるという要素にはなります、ね。
それを私たちも手伝いしていると。
あ、おっしゃる通り。
それからこれは燃えてもう木自体がなくなっちゃうっていうところで、はい、終わった。外側が残ってるという映像だったんですが、
はい、
それそんな風に燃えるんですか。
はい、そうです。中側から燃えていって、
はい、
でそれを今度外側が残りましたら、
はい、
薪状態になりますので、それを今度寝かせて横にして薪、薪としてまた使って
使えると、
最後は灰にして土に変えるような形で捨てていくということ。
そうですか。これはぜひ興味持たれた方は茅ヶ里守衛さんのホームページをご覧いただいて、このスウェーデントーチどんなふうに使うかということが動画でちゃんと見ることができますので、非常に面白い動画がいっぱいありますのでご覧ください。そしてこの四万十式というこの山の道の作り方なんですけれども、これも動画で見ることができるんですが、はいはい、もうとんでもなく面白かったんですがまるであれは機械は何て言うんでしょうか。
小型のバックホー。
バックホー、
はい、
言ったら私たちはクレーンなのか何なのかよく分かんないんですが、
はい、
工事をしてはるんやな、久保田の機械かなみたいなそんな感じなんですけど、まるで生き物のように手のように一人の方がそのバックホーに乗って山の木を切り、そして道を鳴らし、ちょっと説明してください。はい、2、3分で結構ですから。
基本的には斜面をまず、はい、切り取りまして、バックホーを、駆使して使いまして、土砂 を、そのオペレーターがどういうような道をつけるというイメージを作りまして、でそれを我々の専門用語では天地返しという形で土を全体的に掘り起こしまして均一な状態に持っていき、なおかつ、我々のやってることの一番の売りは残土というかほかす土はない、ほかす、
木もない、
すべて現場内で使うような形を取るわけですね。でそれは、山の場合でしたら表面にこう草仮想材というんですけど、こうつ仮想植生というのが生えてますけども、それをもう表面を取りまして横の路肩のところに挟むことによって、それがまた自然崩壊しまして、さらに道の路肩が強くするような形を作って、今も言ってましたようにこれはほかすところのないような形で道をつけているというのが我々の最大の売りとした形してます。
そうですか。これなかなか言葉で説明するのは難しいんですが、
ぜひ動画で
動画でご覧になりましたらそのバックホーというクレーンに似た機械がもう本当に生きているかのようにその山を、その邪魔な木を 移動させ、そして道を作り、そしてそれを鳴らすというところの動作のまるで人間のようにしている、これもう本当に説明が難しいですがそうやって捨てるところがないように道を作るというところがすごく意味がある。これが四万十式のなせる技と、はいはい、そんな風にしてこの四方里森江さんでは山の道をずこう山の道を作ると何が起こるんでしょう。
一つは先ほども言いましたように付け加えて言いますと、それに踏まえて、必ずちょっと必要なことはそこの我々になっている道自身は3要素がありまして、丈夫で、安くて、修理が同じ場所にできるということが非常に特色も入っているわけなんですね。でそれを言うような形にすると、まず安いのは地元さんに負担のないような形でつけなければいけないとか、そういうようなメリットがありまして、でこういうような道を作ることによって人が山の中に入れる動線とした形で大きく活用してほしいというのが最大の思いになっています。
山はやっぱり人が入って入るからこそ手入れができ、生き生きとした山になると、人がその山を、山を友達として楽しむことができるような、その山になる、まずは道を作るというところが、大切なんだというお話を伺いました。でその方法としてはこの四万十式という、もう木一つ捨てないというものを、どっかにゴミとして捨てる、そんな必要のない工法で道を作ると、これはぜひ動画でご覧いただいて、本当になるほどなと私は笑いそうになるほど、その機会が楽しい動きをするんで、ぜひ一度ご覧いただいたらいいかなと思います。はい、はい、この後まだまだお話を伺います。はい、四方里森江さんの、代表取締役今西圭一さんに引き続きお話を伺います。この森江さんでは、この軽トラキャンパー、それからキッチンカーなども作ってらっしゃるんですよね。
はい、
はい、そしてタイニーハウスって一体どういう、
はい、移動式、どこでも自分 の、 空間を好きなところで建てられるということを主任した形
です。ドラえもんのどこでもドアみたいなのが木で、はい、ちょっとしたそういう木の空間ができるということですね。はい、まあ、そういうこともいろいろされてますので、はい、興味を持たれた方はぜひホームページご覧ください。そして近々ですね、この桜の植樹、
はい
はい、こういうイベントをされると伺いました。はい、ちょっと説明していただけますか。
これは我々が森林整備をして人を入れるような形を持っていった最後の到達点とした形になりまして、そこに今度はこれからはやっぱり木もたくさん借りますとやがて限界を迎えまして、大きく事業ベースでは切れることができません。そうなると山を整備していくためにはいろんな形での財源とかそういうような形をどうするにゃという形になりまして、見せる山にしていこうと、そこに投資を今のうちに投資をしといて、何年か先には人が呼べる山をするためを趣旨にした形で桜をとりあえず毎年 100本植えていきまして、これを約10年繰り返して1000本桜が見えるような山にし、そこに人々が招くことによって経済効果を高めた地域にしていけたらということを趣旨にした形で運営していこうと思ってます。
ですね、はい、この四ヶ里は山はいくつあるんですか。
いくつと言いますと、
この森江さんがその対象としていろんな作業をされてる、現在作業されている山っていうのは
分かりにくい場合、総面積っていうのがありまして、はい、これもちょっと数字的にはあれかも分からないですけど、約200ヘクタール、
200ヘクタール、
はい、1ヘクタールがだいたい 100×100 の1万平米になるんですけど、
はい、
それの200倍ほど。
お
だから広大な土地がありますので、
はい、
ゴルフ場でいうとそこで3つぐらいができるような土地が山がそれを全部我々が管理しているわけなんです。
志賀里と呼ばれる場所はもうちょっと広い。
もっと広いです。その中の共和会っていう、
はい、
そこ の, あの案内にもありますけど共和会っていう山が200ヘクタールほどあるわけです
ね。あ、そうなんですか、はい、そしてこの11月20日土曜日にどういう、はい、イベント内容のことをされるんでしょうか。
4月の花見の会というのが本グランドオープン的に考えてるんですけど、それにめがけて今のうちに苗を植えてしまおうと。100本の桜の苗を。
おう、
それを皆さん来ていただいた
人に間に合いますかね。
いや、それはそれであの数年後になるんですけど、
はい、
現在も桜がありますからそれを母体にしてやるんですけど、今度その桜を植えた後に桜のそのオーナーになってもらう人を探していこうと。
あ、楽しそう。
それをクラウドファンディングとかにかけまして、いろんな形でそれもイベント的な考えにしていきたいということの最初の1回目になった。
あ、はい、桜の植樹という第一歩、
はい
はい、これはその他にも私も、はい、あの違う場所で桜の植樹あのなんか参加したことあるんですが、
はい、
もう穴が掘ってあったんですけど、はい、それでも大変でした。なかなか結構な作業ですね。
え、
あ、そんな大したことない。
穴ももう掘ってありますし、
はい、
少し土を埋めてもらうのをお手伝いしてもらう程度で。
あ、そうですか、
はい、
そしてこの、11月20日土曜日、何時スタートなんでしょう。
10時スタートです。
10時スタート、はいはい、そして植樹とかどんなことが楽しめるんでしょう、はい、
お子さん連れの場合でしたらネイチャーゲームとか、うち の, あ, のある人間が、
はい、
あの予定もしてますし、いろんなそのキノコ汁、これはあの
キノコ汁、
実際天然のキノコをそこの近くの山で採れたやつをキノコ汁にして皆さんに振る舞おうと。
うわ、
それとおにぎりをみんなでお昼を。
美味しそう。
本当天然のキノコをなめことか食べられたら、
はい、
かなりちょっとした感動もになります。
あ、そうですか、はい、あの天然舞茸とか、まあ、料理屋さんなんかで時々天然も入りましたとかいう感じで、はい、あの出ますが、はい、美味しいんですよね、はい、きっと。いや、
お味噌もその辺地域行きますと皆さん、はい、手作りのお味噌で振る舞わはりますから、はい、
そうですか、
ちょっと都会にはない味が出せるんじゃないかなというふうに考えてます、
はい、いろんなことが楽しめそうというところなんですが、
はい、
あの参加費用がいるようです、
はい、
大人中学生以上が2000円、はい、子ども、小学生が500円と、はい、これ申し込み大丈夫でしょうか。
大丈夫です、
どちらにしたらよろしいですか。
そこにあの QR コードがありますので、
はい、
それを開いていただいて。
ああ、そうですか、はい、あのホームページに、まあ、そこにというのはラジオを聞きの方にはもう
そちらにあ
のぜひ志賀里森江のホームページをご覧いただいて、のいろんなものがありますが、この桜の植樹という11月20日のイベントについてのチラシも掲載されているので、そこからどうぞお申し込みください。はい、どうでしょうか、あの土木のお仕事からこの現在のこの志賀里森江のお仕事、あのいろいろ楽しいなと思うことはあると思うんですが、一言で言うとこの森はあのどうなんですか、
はい、
良い点、好きやなっていう点はどういうことでしょう、はい、
まだまだあの未成熟な産業と捉えてますので。
そうですか、
はい、
分かりました、はい、松茸が取れる山になるといいですね、はい、
そうなるとかなり
いけてる、
はい、山に注目を浴びると思ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。